特集、平成27年4月から生活困窮者自立支援法がスタート。生活に不安や心配のある人、まずはご相談ください。近年、社会や経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人たちや、働ける世代を含む生活保護受給者が増加しており、国民の生活を重層的に支えるセーフティネットの構築が必要になっています。そこで、経済的に苦しい、生活に困っている、そんな不安や心配を抱えている人を支援する法律、生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されます。今回の特集では、その支援制度の内容などについてお知らせします。質問1、なぜ生活困窮者自立支援法が施行されるの？回答、長引く景気の低迷により、雇用を取り巻く環境は一層厳しくなり、長期の失業者や非正規雇用による低所得者などが増加し、働ける世代でも生活保護受給者が増加しています。また生活保護を受けている世帯のおよそ4分の1の世帯主が生活保護を受けていたという負の連鎖が続いています。さらに、家庭や地域に目を向けると、単身世帯や一人親世帯の増加、近所付き合いの希薄化による地域コミュニティ力の低下など、社会的孤立が問題になっています。このような社会の中では、誰もが生活困窮に陥るリスクに直面していると言えます。そこで、生活に困った場合でも自立した生活を送るための支援を確実かつ適切に受けられるように、生活困窮者自立支援法が創設されました。質問に、生活困窮者自立支援法が施行されるとどう変わるの？回答、我が国では安定した雇用を土台に、第一のセーフティネットとして社会保険制度や労働保険制度があります。また万が一の時にも、第三のセーフティネットとして生活保護制度が皆さんに安心を提供してきました。しかし、近年の雇用状況の変化から、それだけでは安心した国民生活が支えられなくなってきており、生活保護に至る前に早期の支援を行う第二のセーフティネットとして生活困窮者支援制度が構築されました。生活困窮者支援制度の概要図が掲載されています。上から、第一のセーフティネット、社会保険制度、労働保険制度、第二のセーフティネット、生活困窮者支援制度、第三のセーフティネット、生活保護制度です。生活保護を受給する前の段階で自立に向けた支援を行うことで、課題が複雑化、深刻化する前に自立の促進を図る目的で、生活困窮者支援制度が新たに構築された図となっています。質問3、生活困窮者支援制度ではどんな支援が受けられるの？回答、三好市が行う支援の内容としては、自立相談支援事業、住宅確保給付金の支給、家計相談支援事業、就労準備支援事業の4つがあります。なお、就労準備支援事業は現段階では実施予定としています。1、自立相談支援事業。就労その他の自立に関する問題について、相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。来庁による相談を基本としますが、アウトリーチ、訪問支援も行います。 2. 住宅確保給付金の支給。離職などにより住居を失った人、または失う恐れの高い人で、所得が一定水準以下の人には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃の補助を行います。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 3. 家計相談支援事業。失業や再建問題などを抱えている人に対して、家計状況の見える化と根本的な課題を把握し、 相談者が自ら家計を管理することができるように、状況に応じた支援計画の作成や、相談支援を行い、早期の生活再生を支援します。4. 就労準備支援事業。社会との関わりに不安がある、他の人とコミュニケーションがうまく取れないなど、すぐに就労することが困難な人に対して、相談者に応じたプログラムを作成し、プログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。質問4、どこに相談すればいいの？回答、生活に困っている人は福祉課にご相談ください。生活保護受給者になる前の段階で早く自立できるように、相談支援員などが相談に応じ、自立に向けた支援へとつなげていきます。三好市では、生活困窮者自立支援法の施行に先駆けて、平成26年4月から、生活困窮者自立促進支援モデル事業を行っており、生活困窮者の相談支援に取り組んでいます。そのノウハウを生かし、生活困窮者、あるいはその恐れのある人が抱えている複合的な問題を、関係機関と連携しながら解消していきます。質問5、誰でも相談できるの？回答、生活保護を受給していない人で現在生活に困っており、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある人、または長く失業している人や引きこもり、ニートで悩んでいる人、働いた経験がなく不安な人など、生活の問題を抱えている人は誰でも相談することができます。相談は無料で、年齢制限はありません。秘密は厳守されますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談から支援までの流れ、6段階あります。1、困っていること、気になることを話してください。就労や家庭など抱えている問題を相談支援員が伺いますので、お気軽に福祉課へお越しください。窓口に来られない場合は、相談支援員が訪問しますので、電話でご連絡ください。2、生活の状況を見つめます。相談内容をもとに生活の状況と課題を分析し、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。3、相談者と一緒に自立に向けた計画を立てます。相談支援員が相談者の意思を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、相談者だけの支援プランを作ります。4、支援の決定、サービスの提供。完成した支援プランは関係者との話し合い、支援調整会議で協議、決定し、その支援プランに基づいて各種サービスを提供します。5、定期的なモニタリング。各種サービスの提供がゴールではありません。相談者の状態や支援の提供状況を相談支援員が定期的に確認し、支援プラン通りにいかない場合は、支援プランを再検討します。6、自立した生活を達成。困りごとが解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、相談支援員がフォローアップします。生活困窮者支援制度を利用して、生活を立て直した事例。長期引きこもりのケース。A さんは両親と3人暮らし、高校中退後、一時アルバイトを経験したものの、すぐに辞めて家に引きこもるようになりました。父親はとても厳格な性格。母親は病気がちで足腰が弱いものの、身の回りのことはある程度自分でできます。父親の年金が家計の中心です。次に、自立相談支援事業を利用して、相談支援員によるアセスメント、プランの作成。社会参加から就労へ。A さんはアルバイトを辞めてから母親の介護をすることで自分の役割がここにあると思うようになり、就職の必要性を感じなくなりました。しかし、相談支援員と話すうちに、近くにある男性介護者の会に興味が湧きました。試しに行ってみると、互いの苦労をねぎらい、自分の存在を認めてくれる仲間と出会うことができ、やがて一緒に活動するようになりました。 すると徐々に自信を持てるようになり、A さんは相談支援員に紹介してもらった飲食店で働き始めました。母親の介護は介護保険を申請して介護ヘルパーを利用し、今では充実した毎日を送っています。この件についてのお問い合わせは福祉課まで、電話328010、ファックス343388、メールアドレス fukushi@city.aichi-myoshi.lg.jp